야, 빠빠야, 빠야, 빠야, 빠빠야, 빠빠야, 코니치와! 이래저래 하우징을 만드는 오네네 です。 このポッドキャストは、おねねがひたすらハウジングや他のコンテンツの話、くだらない話を語りますので、ハウジングや家族ら、集会のお供にお楽しみください。今回も長めのエピソードになるかな？今回はですね、この音声が公開される日に終わりを迎えました。オフオネ4コマのグレンサイと夢が叶うお酒編について、余すところなく語っていきたいと思います。ちょっとね、長尺の音声なので、途中で咳払いしちゃったりとか、お茶飲んだりとか、雑音が入っちゃったりとか、あるかもしれないんですけど、多めに見ていただければと思います。ちなみに今日もですね、玄米茶を飲んでいます。最近これにハマっています。あと、濃い力でいただいたお茶もね、順調に飲んでいて美味しいんですよ。で、なんで、その、お酒編のお話を考えたかとか、お布団の中での変化とか、お布団の恋とおねねちゃんの恋の違いとか、舞台となった部屋の構造のこだわりとか、まあそういうことまで裏話だよね。などなど、まあお茶でも飲みながらね、語っていきたいと思います。ですね、気をつけてください。ネタバレが超含まれるので、まあ、最後まで読んでないまだっていう人は、読んでから聞いてください。で、まずね、いつもいつも感想をくださる皆さん、本当にありがとうございます。すごく励みになるし、嬉しいですし、もう布団にも読ませてやりたいですね。皆さんの 応援の言葉を布団に伝えてあげたいなと思いますし、ぜひね、お布団のアカウントの方にも、頑張ってみたいな、送ってあげてください。喜ぶと思います。まだね、感想を書いたことないぞっていう人は、ぜひ、引用リツイートなどで、漫画のね、引用リツイートなどで、聞かせていただければなと思います。で、まず、なんで、この、お酒編のお話を考えたかっていうことから話していくと、前回の第1話、ゴールドソーサーフェスティバル事件っていうのがあったと思うんですけど、最初は、お布団はおねねちゃんを、あ、可愛い子ちゃんだぐらいにしか思ってなかったんですよね。だけど、それがおねねちゃんが倒れちゃって、そのゴールドソーサーに一人で行って、お布団が断ったから一人で行って、で倒れちゃって、それになんかすごい必死で駆けつける自分に気がついたりとか、おねねちゃんに今までの悪事がバレて、ガチ説教されて、正座させられてさ 正座させられても、お布団の方が大きいんだけどさ、ガチで説教されて、で、そんな風に自分のことを見放さないで叱ってくれた人、叱った後はさらにそばに置いてくれる人っていうのは、まあ彼にとって初めてだったんですよね。で、そのお布団の中でおねねちゃんのために変わりたいっていう気持ちが強くなりつつあるよねっていうところで、ゴールドソーサーフェスティバル事件編は終わったと思うんですよね。で、今回のお酒編では、そのお布団の気持ちがどのくらい強くなってきているのかっていうことを言葉にさせたかったんですね。彼の口から。で、宣言させたかったっていうのがまずあります。やっぱり今まで女だらしだったのが、まあ、ここまで変わろうとしてますよっていうことを読者の皆さんにお見せしたかったっていうのがあります。とはいえね、おねねちゃんには叱られたばっかりだし、もっと信頼のおける男になってからじゃないとってお布団は、まあ、思ってるので、じゃあ、どうしたらその気持ちをその言葉にできるのかなって考えると、まあ、アイミルク様の幻影を借りたらどうかなっていうことだったんですね。それで作られたお話だったりします。で、まあ、お布団は、例えば、その第1話の冒頭の方では、立ったまんまおねんねちゃんと会話してることがほとんどなんですよね。本当に、最初の方の漫画見てもらうとわかるんですけど、立った状態で腕を組んで、下を向いておねんねちゃんと話すっていうことが多いんです。だけど、今は、わざわざかがんで、おねんねちゃんと目線を近づけて、話したりとかしてるんですね。で、それもお布団の変化ですよね。で、アイミルク様についても、最初はまあ、 邪魔な要素っていうか、まあそれがなければおねんねちゃんを落とせるのになっていうところがお布団にあったんですよね。だけどおねんねちゃんも、まあ、年齢の割にね、手広く働く姿勢であるとか、まあ、いざって時にかなり年上のお布団をガツンと敷かれるところとかを見て本当に好きになって、でそんな強いさおねんねちゃんの強い面とは裏腹に超淡い初恋をさアイメイク様にしているっていうところも含めて大切にしたくなっているっていう変化があるんですよね。そこに無理やり割って入って壊したいって思わなくなってるんですよ。確かにそのおねねちゃんと恋仲になってああしたいこうしたいっていうのはお布団の中にあると思うんですけど、それがそのまあ作中のそのグリダニアの新緑を見せてほしいとか美しいコートを見せたいとかに、まあ、言葉の端々に現れてはいるんですけど、でもそれとおねねちゃんの初恋を大切にするのとは別のことになってるんですね。ある意味お兄ちゃん的視点も持っていて、そのおねねちゃんの初恋をまあ見守ろうじゃないけどっていう気持ちにもなっているっていう、その両面があるっていうことも読者の皆さんに、まあ、少し伝わったんじゃないかなと思います。あとは衣装について、夏の装いですとかって言ってしれっと、夏の衣装を見せたと思うんですけど、お布団のイメージカラーって本来は茶色に近いエンジン色と黒なんですね。で、これはなんでかっていうと、アイメリク様の青と黒との対比なんですよ。なんだけど、今回の夏の衣装はわざとブルーにしてあります。で、その時点で実はアイメリク様と見間違える要素がもう含まれてたってことなんですね。その髪色はほぼ一緒だし、目の色も、まあ、アイメリク様の方がかなりアイスブルー寄りなんですけど、まあ、お布団はもう少し深いブルーなんだけど、同じエレオスだし、ドリームエールが見せる幻覚を、まあ、おねねちゃんが信じ込んでしまうだけの要素が、まあ、込められていたっていうわけなんですね。実はね、それに気がついた人はどのくらいいるんだろうかって感じですけど、そうなんですよ。で、ここが一番その私が熱く語りたい部分なんですけど、お布団の恋とおねんねちゃんの恋の違いっていう話を、まあ生放送でお前ちょっと話したかなっていう気がするんですけど、お布団の恋とおねんねちゃんの恋って同じ恋でも全然説得力が違うんですよね。よくなんかこうカップルとかが地球上にはたくさんの人がいるのに俺たちが出会えたことってすごいよねみたいに、なんか自分たちの出会いをのそのなんていうか確率をさ、その褒めるみたいなことあるじゃないですか。フィクションでもノンフィクションでもあると思うんですけど、あれってそのままその2人がすごくうまくいった場合に褒められるだけの話で、たまたま出会っただけの人同士がうまくいくことの方が、そっちの方がよほど天文学的な確率だなぁと私は思うんですよ。そんなにうまくいきゃしないだろうと思うんですよね。で、現にお布団は何百人っていう女の子に恋をされて、いろんな関わり方をしてきたんだけど、まあ誰一人として自分の手元には残ってないっていう状況があるわけですよね。で、それは当然その彼が不誠実だったからっていうのもあるんだけど、そんなに人と人ってうまくいかないと思うんですよ。で、特にお布団みたいなイケメンで貴族でみたいな生まれ持ったスペックが高いと、それだけ女の子が勝手に人間性まで期待をしてくるっていうこととかもあったりして、その時点でもうすれ違いが起きてるじゃないですか。それはもう出会った時点でもうすれ違ってるわけですよね。だからお布団はそのどんなに自分にあるいは他の人でもスペックがあろうと簡単にうまくいくとか、あるいはうまくいきたいと思い続けられる相手には出会えないよねっていうことを、まあ、よく知ってるんですね。で、そんな時におねんねちゃんに出会ってガチギレされて、それでも離れていかないっていう様子に、まあ彼はカルチャーショックを受けるわけですよね。今までそういうなんかチャランポランな自分を、もうほっときましょうあんな男とかって言われて人が去っていくっていう様子しか見てこなかったお布団としては、その それでもそばにいるっていう選択をするねねちゃんはびっくりだったんですよね。で、なのでこの子を大切にしたいって初めて本気で思ったわけです。34歳にして初めて。で、その恋の説得力ってすごいと思うんですよね。彼が、まあ、遊び始めたのはお酒飲み始めて酒場に出入りし始めたのは16歳とかなので、18年間くらいの経験に裏打ちされた確信なんですよね。で、実は次のエピソードでさらにお布団がおねねちゃんを放っておけない理由っていうのが、まあ、明らかになるんですけど、その経験の数だけ彼にはおねねちゃんを深く愛する理由があるんですよね。対しておねねちゃんの恋って、で、まあ、あんまり語られてないんですけど、おねねちゃんはいわゆる英雄としてのそのメインクエの主人公としての冒険まではしてないけど、後方支援の舞台には入ってそこでは結構活躍していたっていう設定、ヒーラーとしてね、先生術師として活躍していたっていう設定はあるんですけど、まあ、そこでアイメイク様と出会ってお話をして、それで恋をしてるんですね。なので面識はちゃんとあります。それでもそのおねねちゃんが見てるアイメイク様って、その男性としての姿ではなくて議長とかあるいは総長としての姿だけじゃないですか。で、それをドキドキしながらそっと見ているっていう感じなんですよね。なのでそのお布団がおねんねちゃんをこの子しかいないって長年のその経験から裏打ちされた確信で思ってるのとでは情の深さというか理由の説得力は全然違うんですよね。お布団からしたらそれもわかるんですよ。そのおねんねちゃんの恋がそんなに深い何か思っているわけじゃないっていうこともわかるから、だからこそ自分のガチ度っていうかその本気度をあまり押し付けたくないし、おねねちゃんの可愛い初恋もろとも大切にしたいなって思ってるんですよね。だからそのアイメイク様と間違えられたこと、そのドリームエール飲んだことによって間違えられちゃったことっていうのは、まあお布団にとって必ずしもまあ不運なことではなかったのかなと思います。まあなんかじゃあ夢を見させてあげようかなっていうふうに割とすんなり思ったのかなと思います。で、あとは、舞台となった部屋の構造にも結構こだわりがあって、まあ、まずね、その身長差があると、これ身長差カップルじゃないとわかんないんですけど、お布団がひざまずくことになるんですよね、その視線を合わせようとすると。だけど、その、それで椅子に座ったりとかしてるわけじゃないから、それ以上のエモートができないんですよ。ひざまずいて顔の向きを変えるぐらいしかできなくて、その4コマにした時に、絵面が似たようなものになっちゃうんですね。で、なので段差を作って、そのスキップフロアみたいなお部屋だったと思うんですけど、そこにおねんねちゃんを立たせることによって、そのお布団側の動きを自由になるようにしてます。そのいろんな方を向いたりとか、手振り身振り手振りをしたりとかっていうことができるように、まあ、なってます。またアイメリク様、まあかっこお布団だよねの告白のシーンでも、お布団がひざまずいて、なおおねんねちゃんの方が小さいんですよね、あの背丈が。なので、でも告白の時は見上げていてほしかったんですよ、お布団なりアイメイク様なりに、おねんねちゃんのことを。なのでスキップフロアの上に立ったおねんねちゃんにひざまずくっていう形式にしました。で、そのためにもうやっぱりその段差っていうのすごい重要で、その段差の上でってなってるおねねちゃんに、なんかこうひざまずく王子様っていう感じがすごいいいなと思ってたので、もうそのコマのためだけにあのスキップフロアはあったと言っても過言ではないっていう感じですね。で、あとはその朝が来て、おねねちゃんがまあ夢から覚めるわけじゃないですか。もう酔いが覚めてね。で、こっから切り替わってるよっていう、こっからはアイメリク様の原因は見えてないよっていう感じを出したくて、そのベッドサイドに大きな窓をつけたりとかして、で、実際におねねちゃんが目が覚めるシーンっていうのは、朝日が強く入ってくる、だいたいエオルジアタイムの6時台か7時台ぐらいに、実際の朝に撮ってます。なので、結構ね、そういう細かい工夫がされている部屋だったりします。ちょっとお茶を飲ませてください。あ、おいしい。 で、今後オフオネがどんな展開になるかっていうことは、もちろんネタバレなので言えないことは多いんですけど、オフオネ漫画ってやっぱり主役はお布団なんですよね。そのおねねちゃんはヒロインではあるけど主人公じゃないんですよ。で、お酒編でもお酒飲んじゃったのはおねねちゃんなんだけど、それに対してお布団がどう動くかっていう話だったと思うんですよ。全部そのお布団サイドからの、なんだろう、身長の変化とか、なんか行動の変化とか、そういう感じだったと思うので、次回のエピソードもその姿勢は変わらないです。お布団の過去とか、それにまつわることで彼が成長を遂げることになるみたいな内容なので、そうですね、そう、お布団の過去、もっと過去、その女遊びをいっぱいするよりも前のイシュガルド時代の過去についても、まあ、語られていくことになりますので、楽しみにしていただけたらと思います。そしてね、感想ぜひください。もうそれが私のエネルギー、燃料なので、ぜひご感想をお寄せいただければと思います。というわけで、今回はオフオネ漫画について語ってみました。ではまたね。